お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの2019年、干ばつや山火事、5月の連邦議会選挙、税制や経済、環境問題など政治家にとって目まぐるしい1年でした。5月に行われた連邦議会選挙、大方の予想に反し、スコット・モリソン首相率いる保守連合が勝利しました。5週間にわたる選挙戦を通じ、モリソン首相は多くの有権者に名前を縮めたスコモの愛称で知られるようになります。
How good is Australia? I have always believed.
私はいつも奇跡を信じていました。そして今夜それがもたらされました。モリソン首相はこのように語りました。その一方で、勝利ありきで強気の選挙戦を行っていた最大野党労働党にとって、選挙に負けたことは大きなショックでした。労働党を率いていた当時のビル・ショートン代表は選挙直後、6年間務めていた党の代表の座を退きました。労働党の次の勝利は新しいリーダーの下で実現します。労働党は次の選挙に勝てると確信しています。ショートン元労働党代表はこのように語りました。労働党の次の代表にはアンソニー・アルバニージ議員が就任しました。労働党の代表として認められ大変光栄です。次回選挙で労働党は政権を勝ち取ります。アルバニージ労働党代表はこのように語りました。2019年には外相を務めたジュリー・ビショップ議員や国防相を務めたクリストファー・パイン議員など自由党の有力議員が議員を引退しました。また先住民のケイ・ワイアット議員が先住民の議員として初めて先住民相に就任しました。
But it would have been tears of seeing a kid who lived in poverty make it into this.
貧困の中で育った子供が国の閣僚になったということに胸がいっぱいになります。実際に閣僚となったことで国を動かす決定に参加するという重要な役目に改めて気づきました。
That's a powerful place to be.
ワイアート先住民相はこのように語りました。2019年にはオーストラリア総督のサー・ピーター・コスグローブが5年の任期を終え、新しくデイビッド・ハーリー氏が総督に就任しました。また2019年にはオーストラリアの歴史に名を残す政治家がこの世を去りました。
We leave you tonight with this look at the life and times of Bob Hawke.
Labour's longest serving Prime Minister.
I tell you what, any boss who sacks anyone for not turning up to die is a
ボブ・ホーク元首相もその一人です。庶民派として国民の人気を集め、労働党政権としては最も長く首相を務めました。ホーク元首相は生前このように語っていました。自分をボブ・ホークとして、オーストラリアとその国民を愛し、変わらぬ生粋のオーストラリア人として覚えていてほしいと思います。ホーク元首相の言葉でした。8月にはティム・フィッシャー元副首相が亡くなりました。農家出身で国民党党首だったにもかかわらず、銃の規制に熱心に取り組み、党派を超えて尊敬を集めました。
Described as one of Canberra's most genuinely loved people, Mr. Fisher's life, from farmer to army officer to Australia's second in charge, has been.
フィッシャー元副首相と同じ時期に議員だった元自由党のジョン・ヒューソン氏が、フィッシャー元副首相に対して言葉を寄せました。フィッシャー元副首相はコメントや考え方などがとても風変わりでした。でも本当に偽りのない人で、裏表が全くない人でした。ヒューソン氏はこのように語りました。オーストラリアの政治では2019年、与党の保守連合が公約していた所得税の減税を実施しました。ジョッシュ・フライデンバーグ蔵相は公約していた財政の黒字化も実現しました。
For the first time in 12 years,
12年ぶりにオーストラリアの財政が健全になりました。より明るい未来に向けて道筋を示しました。フライデンバーグ蔵相はこのように語りました。しかし、その半年後の12月に発表された本年度の年王経済財政中間見通し、MYEFO では、予想される財政黒字額が20億オーストラリアドル引き下げられました。世界経済の成長が伸び悩んでいることや、オーストラリアが長引く干ばつや山火事などに見舞われていることを引き下げの理由に挙げています。スコット・モリソン首相は、干ばつに苦しむ農家に対し、総額10億オーストラリアドル規模の支援を行うことを発表しました。しかし、オーストラリアで山火事の被害が深刻化する中、モリソン首相が家族と海外でのホリデーに出かけたことに対して批判が強まりました。政府に対して気候変動対策を求める抗議活動も再燃しました。モリソン首相は2019年、太平洋諸島フォーラムに出席するためトゥバルを訪れました。そこで太平洋島諸国からモリソン首相に寄せられた声は、この抗議活動と同じものでした。パプアニューギニアのジェームス・マラペ首相は SBS ニュースに対し、気候変動対策は急務であると語りました。酸素、そしてクリーンで生き生きとした環境を求めて世界の人があえいでいる未来が私には見えます。太平洋の島国は小さな国々で、気候変動や海面の上昇で受ける影響が大きくなっています。オーストラリアは太平洋諸島と力を合わせることが必要で、私たちの地域を脅かす世界的な問題に共に取り組むことができます。マラペ首相はこのように語りました。太平洋諸島フォーラムを皮切りに、オーストラリアの第30代首相に就任したばかりのモリソン首相は、その後、各国首脳との会談が続きました。公式訪問したアメリカでは、ドナルド・トランプ大統領と会談しました。トランプ大統領はモリソン首相をこう評しました。彼はチタンのような人です。チタンは鉄よりもずっと強い。彼はチタンのように強く、私はこの人とやり合わなければなりません。トランプ大統領はこのように語りました。一方で、モリソン首相は中国のシー・ジンピン国家主席との会談は実現していません。新疆ウイグル自治区での弾圧など、中国の人権問題への批判が高まり、中国の軍事力が拡大する中、モリソン首相は中国との関係で難しい舵取りを迫られています。私たちは中国ではありませんし、中国もオーストラリアではありません。お互いの主権を尊重し合っていますし、オーストラリアは今後も常にオーストラリアであり続けます。モリソン首相はこのように語りました。モリソン政権はまた12月、通称メディバックローと呼ばれるマヌス島とナウルに収容されている亡命希望者や難民が治療目的でオーストラリアに移送できるようにする法律を直ちに無効にしました。この法律は、2人の医師が医療上必要だと判断すれば、亡命希望者や難民をオーストラリアに移送し、治療することを可能にするものでした。しかし、議会での投票で鍵を握る無所属のジャッキー・ランビー上院議員が政府の方針に賛成、法律の無効に一票を投じました。ランビー議員はその理由をこう説明します。私の決定にがっかりする人も多くいるでしょうし、謝罪します。これは良心の問題です。難民を乗せたボートが次々にオーストラリアを目指し、海で命を落とすようなことは防がなければなりません。それらを確実に防ぐためにこの決定をしました。ランビー上院議員はこのように語りました。メディバックローをめぐる混乱は、モリソン首相と連邦政府の目まぐるしい1年を象徴するものでもありました。
The best message I have to Australians is Merry Christmas and 2020 is going to be a great year. Thank you.
国民の皆さんへの私からのメッセージは、メリークリスマス、そして2020年が素晴らしい年であるようにということです。モリソン首相は昨年末、このようなメッセージを送りました。オーストラリアの2019年の政治について、SBS ニュースのカリソープのリポートを平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。